渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日はね、一段とゆるい配信になるかもしれないんですが、沖縄でのね、セミナーといいますか合宿が、終わって帰ってきたというところです。はい、一週間ぐらいね、ちょっと沖縄に行ってたんですが、帰ってきて二日目に、収録してますが、まあまだちょっと心も体も疲労しておりまして、なんかこう、意識がはっきりしないというか、ふわふわね、してるんですが、そんなね、なんか配信してみたいと思います。で、何のこっちゃかっていうと、僕はカウンセラーの、まあ、養成のスクール、講座を、受けてまして、それの、こう、卒業合宿という集大成のね、まあ、セミナーって言ったらいいんかな。なんていう表現をしたらいいかわかんないですけど、講座というか、セミナーというか、セラピーというか、ワークというか、まあ、数日間のね、沖縄での合宿っていうのを終えてきました。なので、そのカウンセリング、カウンセラーの、養成スクールは、無事卒業ということでね、卒業証書もいただきまして、終わりました。4ヶ月ぐらいのね、プログラムで、神戸でね、毎月、セッションを受けながら集大成としての沖縄ってことで、無事ね、すべてのプログラムが終わりました。でね、まあ、カウンセラーの養成っていうことでもあるんですけど、そのカウンセラーね、目指すっていう人だけじゃなくて、まあ、むしろ目指すつもりがない人の方が受けてる人は多いんですけど、まあ、要するに自分自身と向き合って、自分がより安定してね、自分らしく、ね、幸せに生きるための、いろんな、ワークをしていったりとか、学びをしていったりとか、まあ、自分の人生に役立てていくっていうね、より自分らしく生きるっていう、点で、まあ、4ヶ月間ね、仲間と一緒に頑張りましょうっていうことなんですけど、なので、なんか単にこう、お勉強してましたっていうよりは、まあ、お勉強もするんですけど、もう自分で実践して体験して、自分自身に向き合って、癒して、まあ時にはこう頑張ったりね、あるいは時にはこう癒されたりっていうので、まあほんまになんか人生の縮図っていうんかな、まあそうですね、これを一言でね、どう言ったら伝わるのかわかんないですけど、もう人生、赤ちゃんの頃から今まで生きてきたね、僕は32歳ですけど、32歳の人生をギュッとまた再体験したというか、やり直したというか、まあその中でいろんな気づきがあってっていう、まあもうちょっと一言で表せないね、経験をしてきて、で沖縄の合宿ではそれをまたさらにギュッと凝縮して、やってきたので、まあ相当疲れてるんですよ。もうね、沖縄から帰ってきて、初めてっていうか、その久しぶりに家のベッドで寝た時は13時間寝ましたね。おそらく。そうですね。12時前に寝て夜のね。で、起きたらもう1時。だからもう13時間どころじゃないかもしれないですね。それぐらい、もうなんか、なんていうの？泥のように眠るとはこのことか、みたいな。まあ、そんな感じでね、眠って。で、まだちょっとその、なんていうかな、疲労っていうのか、何かまだ抜けてなくて、ちょっと徐々にこの現実世界にね、リハビリしながら戻っていこうと思って、まあそういう意味でこういう配信はね、ああちょっとなんかしんどいかなって思ったんですけど、いやちょっと自分なりにね、自分のペースでいいからちょっと喋ってみようと思って、休まずね、ちょっと収録してみました。で、実際5分ほどね、喋ってみて、まあいい感じかなって思うので、まあこのまま、こう自分から出てくる言葉をね、自分なりに紡いでいこうかなと思います。まあレターもね、後半はご紹介したいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。で、まあこのね、 沖縄でどうやったかとか、まあこの4ヶ月間ね、スクールに通ってみてどうやったかみたいな話もちょっと振り返りたいんですけど、まあかなりね、ちょっと個人的な体験になるっていうのと、そこの、そこでいろんな学んだこととか経験したことっていうのは、基本的にというかその、喋ってはいけないっていうルールがあるんですよね。これ初めて受ける方の体験を妨げないように、初めての体験を初めてとして、受講するっていうのはすごく意味があるんですよね。こう知ってるって聞いたことあるっていう感じで受けるよりも、もう何があるかわからんっていうのを、まあ素直にね、受けていくっていうのがすごく体験として貴重なね、ものになるので、あんまりね、こう、ここでこんなことやって、あんなことやってっていうのはこう、言わないようにしようっていう決まりがあって、っていうのもあるので、個人的なね、体験は全然喋っていいんですけど、それもちょっとね、どこまで喋ろうみたいなのもあるので、ちょっとね、その、こんな経験しましたっていうのはめちゃくちゃ喋りたいんですけど、それはちょっとメンバーシップの方でね、話そうかなって思います。僕のね、ためでもあるし、その、教会のね、学びを守るためでもあるしね、ちょっとそこは気使って喋ろうかなと思うので、まあ、詳しくはちょっとメンバーシップの方で話そうとは思うんですけど、まあ、それだけ、相当な体験をしてきました。はい。なので、まあ、大輝くん頑張ったんやなということで思いを馳せていただけると嬉しいなと思います。で、沖縄ね、行ったんですけど、ユミハーンともね、一緒に行きまして、で、その、合宿の、まあ、前後、二人でね、ちょっと旅行したりもしたんですが、久しぶりにね、YouTube もね、撮ってみましたよ。YouTube 動画。渡辺夫婦チャンネル。ね、もう一ヶ月半ぐらいちょっと止まってますけども、そのお休みしてた、その YouTube チャンネルにアップするための、旅行 Vlog の動画をね、久々に撮ってみました。結構ね、まだ全然編集してないんですけど、いい感じに撮れたんじゃないかなって思います。というか、撮れたはず。ほんまに、なんか、素の感じ？ホームビデオって言ったらいいんかな？まあ僕らのほんまに YouTube 始めたてのなんか初期動画ほんまに5年前とかの動画の感じにすごく近いんじゃないかなって思います。全然何も無理してないし、撮りたい時だけパッて撮るし、で変にね、なんかこう意識したりとか、なんかこうああせなこうせなっていうのを全部手放して二人ともすごくなんていうの、撮りたいように撮ったって感じがするので、まあこれはちょっと、こんな感じでね、動画も作れたらいいなーっていう、そのなんかこう理想的なね、感じで撮れたと思います。で、またね、YouTube 動向っていうのはユミハーンとも喋りたいなーってね、振り返りたいなーなんて思ったりもしてるんですけど、結局同じことなんですよ。その、YouTube ね、去年からお休みしてて、で、また再開してみようかなって言って撮ってみたわけなんですけど、何か変えたかって言ったら何も変わってないんですよ。なんか、撮り方変えたとか、コンセプト変えたとか、撮ってる内容変えたとか、全然変わってなくて、むしろ一緒やし、元に戻ったというか。そうなんですよね。じゃあ結局一緒やんって話なんですけど、なんやろ、やっぱ気持ちが違うんかな？なんかいろいろ手放した感じ。今まで、まあ YouTube 始めた時も、その YouTuber になるぞ。まあなるぞっていうか、その YouTube でなんかいろいろね、いろんな人に見てもらえたらいいなと思って始めたんですけど、僕らが始めた時もまだ5年前とかで、あんまりこう YouTube ってね、こう言われ出した頃で、そんなに芸能人もね、あんまり始めてなかったし、それ以外の人も、そんなになんかこう、夫婦やら家族やらで Vlog してとかね、YouTuber みたいな姿って、そんなに、まだよく分かってなかった時代で、まあ、旅をしててね、じゃあ YouTube やってみようってことでやり始めて、まあもう右も左も分からんまま始めたわけなんですけど、やっぱり数字っていうものが伴ってきて、再生されるようになる、チャンネル登録者数が増える、で収益化がされるなんてなった時に、やっぱりより 再生されたい、よりチャンネル登録者増えたい、より広告収入増えたい、ね、企業案件いただきたいとか、やっぱそれがお仕事なんで、数字の成果としても出てほしい。まあ、それは当然ですよね。みんなそう思うと思うし、それは悪くないんですけど、やっぱりそうやってこう自分が撮りたいものを撮りたいように撮って、表現したいように配信してっていうのとはいかない事情が出てきてしまう。で、さらに、いろんな人に見られるようになると、そういうね、いろんな人に見られているっていう意識がどうしても出てしまう。で、中には、まあ、アンチコメントなんて言われますけど、そういうこう批判をにね、批判の言葉を受けたりとか、批判の目にさらされたりもするわけで、こう、どう見られるかが気になったりとか、批判されないように、角が立たないように、言葉を選んだり、撮ってる内容を考えたり、まあ、コンプライアンスとかもありますしね、うん、何かこう、いろんな目を気にしてしまうっていう視点も出てしまってたし、これはもうね、もう全員 YouTuber ってそうやと思います。配信する人。うん。数字を意識せず、批判を意識せず、最初からね、今までずっとやれてますっていう人の方がいないと思うし、みんな悩んでることやと思うんですよね。で、僕らも、もちろんそれでたくさん悩みましたし。で、特に今 Vlog っていうジャンルって生活と仕事の境目ってすごく曖昧なんですよね。家で過ごしてる様子を配信したりとか、お出かけした時の様子を配信するっていうので、どこがプライベートでどこが仕事でっていうのが分からなくなってくるというか、やっぱどっか出かけるんやったら撮ろうかみたいな風になったりとかして、その中で、せっかく撮るんやったらたくさんの人に見てもらえるように、こんな企画やったらいいかな、こんな切り口やったらいいかなってなって、まあ、それをね、仕事やって割り切って、やってもいいんかもしれないですけど、そうするとこう Vlog じゃなくて、まあ、旅行ネタの動画ですよね。でも自分らは Vlog っていうね、その出かけた時のそのままの様子を届けたいみたいな思いもあって、でもなんかそのいろいろ撮られるの意識してめっちゃネタ考えてるやんとかね。なんかそういう矛盾に苦しんだりとか。で、僕らはね、夫婦でもやってるので、こう、夫婦間で、その YouTube とかに対する認識の違いとか、なんか家で撮ろうってした時に、なんかどういう感じで撮ってとか、どういうね、こと伝えたくてみたいな、なんかその認識が合わなかったりとか、モチベーションとかテンションが合わなかったりとかして、そこで衝突してしまったりとか。まあ、これは夫婦だけに関わらず、カップル YouTuber もそうやし、グループの YouTuber とかもね、そうやし、一人でやってたら一人だけの世界でできるんですけど、こう、二人以上でね、撮ってると、そこで、何かうまいこといかなかったり、グループ YouTuber ってやっぱ解散したりね、活動休止したりとかも多いですよね。なので、続けていくっていう難しさもあったし、で、僕らの場合は夫婦間、家族のね、プライベートの問題ですごく、大きなね、ショックな出来事もあって、それでもう生活もままならない状況で、YouTube とかも、まあそれでも続けようとしてきたけど、やっぱり限界でっていうので、お休みにね、至ったわけなんですけど、なんかそういう、なんていうかな、こう、夫婦でね、心合わせをして、自分らしく続けていくっていう難しさ、を痛感しましたね。まあ、そんなのが分かったのも、やっぱり休んで距離を置いたからっていうのは大きいですね。これはね、やってみて改めて分かったかな。例えば、なんやろ、仕事がしんどくてとかね、適応障害の診断を受けてってなった時って、やっぱお仕事休みましょうからスタートすると思うんですよ。その、今しんどいね、環境からまず離れてみて、心も体も休めてっていうところからね、基本的には始まっていくのかなって思うんですけど、でも離れるのって嫌じゃないですか。怖いじゃないですか。ね、そんなん休むなんて無理やと、なると思うんですけど、やっぱり休んで距離取らないとわからんし、距離取って時間も心も余裕できたからこそ、新しい何かが入ってくるかなっていうのは、やっ ぱり改めて感じましたね。YouTube もうやりまへんと。もうなんなら二度とやらへんかもぐらいの気持ちで休んでみたんですけど、そうすることで、うん、今の自分があったんかなって思って、これやっぱ無理してというか、うん、なんとか続けないとっていう気持ちのまま過ごしてたら、なかなか、こうやって振り返ることできなかったんちゃうかなって思って。まあ不安ですよ、めちゃくちゃ。だって YouTube が仕事のメインやったわけなんで、それをやめちゃうっていうのはもう、今後どないなんねやろうっていう。そんな不安もあったけど、休んで距離取ったから、この気づきがあったんかな。で、結局、同じ、何か変わったんじゃなくて、もう同じスタイルで、もう一回やってみようかってなったっていうね。これはね、なんか結局変わってないやん、かと思いきや、その中身はめちゃくちゃ変わってるんですよね。その数字気になるとかも手放して、人からどう見られんねやろうとかも手放して、夫婦間でのいろんな、なんていうの？エゴだったり、相手に対して思ってたこと、自分に対して思ってたことっていうのを一回向き合って、それも手放してみて、全部手放して、ほんまはどうしたいをね、ほんまどうしたいと向き合った結果、あ、YouTube もう一回撮ってみようかなっていう、そこなんですよね。うん。まあ、これがね、今後どうなるかはわかんないですし、やってみないとね、やっぱりわからない、やってみないとわからない気づきとかもたくさんあるので、また来月、再来月違うこと言ってるのかもしんないですけど、そのなんか YouTube もう一回やってみようかなってなって実際撮ってみたっていうのは、なんか、すごく、すごく大きな変化が実はある。で、このね、渡辺夫婦の二人ごとを聞いてくれてる人は僕らが、YouTube やめてる期間もそれ以外の期間もなんか、こんなことやってんのかな、あんなことやってんのかなっていうのはね感じていただけてる方も多いんじゃないかなって思うんですけど、その配信をね聞いてなくて YouTube だけチェックしてるよとかたまに見てるよみたいな方からすると、あ、なんか久々に見たら渡辺夫婦動画上がってる、あ、再開しはったんやぐらいの多分認識やと思うんですよ。あ、やりはったなみたいな、まあ、たまにはまた見ようかぐらいのね。うん。それはそれでね、別にいいんですよ。いいんですけど、まあ、このね、配信を聞いてくださってる方は、いろんな、ね、ことがあって、いろんな経験を乗り越えてきて、見つめ直してきて、あ、今のこの境地があるんやなっていうのを思いを馳せていただけると嬉しいなっていうのと、あとね、他の YouTube、YouTuber の人とかも、活動休止したり再開したりってあるじゃないですか。その間のことって僕らはもう全くわからないし、ね、どういう過ごし方をしてきたのか、あるいはこう、何か不祥事があって自粛してたっていう人もいるじゃないですか。そういう人たちが、そのね、休んでいた期間何してるのか、大したことしてなかった可能性ももちろんあるんですけど、なんかね、やっぱその中には、すごいいろんな本人なりの苦労とか努力とか、もういろんな悲しみ、怒り、いろんな、感情と向き合って、で、そのまま辞めちゃう人もね、いる。あ、辞める人もいますよね。もう、チャンネル終了しますっていう方もいらっしゃるし、休みますっていう方もいるけど、まあ、きっといろんなね、その人のドラマがあるんやろなっていうのも、なんか、より、なんか、思いを、馳せるというか、もしかしたらいろいろ大変なんかな。で、その活動ね、休みますって言わずにフェードアウトしていく方とかもいるじゃないですか。すごい更新頻度がどんどん先になっていって、知らん間に、なんていうの？ああ、もう全然更新してないなっていう人やったりとか、なんかある時から配信のスタイル変わったなみたいな、なんか変わったなみたいな。っていうのもきっと本人なりにいろんな、なんか思いとか葛藤とか、ある中で、今できる精一杯のことをやってはんのかなとかね。なんかそんなことも思うようになりましたね。僕らもね、活動休止しますみたいなのはちゃんと言わずに、なんなら弓半一人でやりますって言った動画から全然やってへんっていうね。なんかどうしたんやろうみたいな状況のまま止まってるんですけど、なんかそんなね、この先どうするなんていうのもわかんないですよね。なんか、わからん。なんか、いついつ休んでこうしますみたいなね、決められへんぐらいしんどかっ ったし、分からんし不安やし、みたいな。うん、そんな状況やったかな。まあだから、今後 YouTube 再開してね、まあできればしばらくね、続けていきたいなとは思ってるんですけど、うん、続けていきながら今の僕らの姿を見てもらって、あ、なんか渡辺夫婦変わったなというか、うん、何かその変化というか、僕、今の僕らをなんか感じてもらえたら、で、それでね、何かいいメッセージがね、届けられたら嬉しいなぁなんて思ったりしてます。思ったりしてるんですけど、結局やってることは変わらんっていうね。初期動画に近い感じで、配信できてるかなぁって、そう荒れたらいいなぁなんて思いながら、撮ってみたんですが、まぁ、ちょっとね、編集ね、してみます。はい。動画はね、アップしたいと思いますので、楽しみにしていただければ嬉しいです。はい、っていう、なんか、あれ、知らん間に YouTube の話を結構してしまってたんですけど、沖縄で、合宿があり、カウンセラースクールの講座、卒業しました。で、卒業してね、終わりじゃなくて、今後もいろんな学びがあったりするし、いろんな体験をしながらね、自分自身、しっかりね、学びながら、向き合いながら、自分の、こう、可能性、器をどんどん広げていきたいな、と思ってますので。はい。皆さんはこのね、配信を通じて、鍋友のね、一員として、これからも見守っていただければ嬉しいです。というわけで、いただいたね、ご相談にお答えしましょう。ちょっと最近ね、たくさんレターいただいてますので、うん。まあ、ちょっとできるだけ紹介もね、この配信でもしたいなと思いますので、後半はね、レター回答ということで、ちょっと心理療法についてのご相談と、あとは兄弟児ですね。先日もね、兄弟児、ご兄弟に、障害のね、ある方のことを兄弟児と言いますけども、その方からのご相談、あるいはメッセージが、さらにね、届いてますので、こちらご紹介したいと思います。じゃあ後半ね、レターご紹介です。はい、では匿名の方です。こんにちは、匿名です。いつも心を軽くしてくださる配信をありがとうございます。おー、なんか素敵な表現ですね。心を軽くしてくださる配信、ありがとうございます。渡辺夫婦の影響もあり、以前から通っている精神科で現在カウンセリングを受けております。本日のカウンセリングで、自分の根底にある思考の癖、認知の歪みが、人に嫌われたら自分の存在価値はない。そのことを実感することが怖い。だから人に嫌われるのが怖いということだと分かりました。そして自分の居場所がなくなるのが怖いという点があることにも気づきました。そのことが分かった、気づけただけでも一歩前進と思っていいのでしょうか？またこういった思考の癖をほぐすためにはどういった心持ちや生活をすればいいでしょうか？カウンセリングの先生には認知行動療法をお勧めしていただきましたが、尊敬する渡辺夫婦にもご意見伺いたくレターを送らせていただきました。ご負担でなければ取り上げていただきますと幸いです。これからもずっと応援しております。はい、匿名さんありがとうございます。渡辺夫婦の影響もありということで、ありがとうございます。なんかこうカウンセリングっていう選択肢が、その匿名さんの、生活の中にね、選択肢として、入っていただけたっていうのは嬉しいなって思います。わからないとね、選択肢にすらなかったら受けようないですからね。その別にみんなね、みんながみんな受けたらええやんとまでは別に思わないですけども、知ってると知らない。なんか選んでるのと知らなくて受けられないっていうのは違うじゃないですか。知らなくて受けられないっていうのはやっぱちょっともったいないなって思うんですよね。そのカウンセリングとか、まあ、その心理療法とかね、セラピーっていうのが、僕も全然、未知のね、世界、もともと全然知らなかったんですけど、知った今自分の人生のね、選択肢として選べるわけなんで、あ、カウンセリング受けようかなとか、ちょっと相談してみようかなとか、コーチングとかね、そういうものを受けようかなとか、心理療法、こういうのでね、やるといいんじゃないかとか、やっぱ自分で選べることって人生の幅をね、広げてくれるのかなって思うので、はい、カウンセリングね、受けておりますということで、ね、レターいただいてありがとうございます。で、 まあ、精神科の方でカウンセリングを受けて、いろいろ気づきましたということで、気づいただけでも一歩前進と思っていいのでしょうか。うん、僕個人的にはすごく一歩どころか、何歩も前進なんじゃないかなって思いますよ。そのね、無意識になんかしんどなったりとか、素直な自分が出なかったりとかして苦しいじゃないですか。そういう時って苦しいじゃないですか。で、なんやろう、なんでやろうみたいな。なんで私っていつもこうなんやろうってね、やっぱモヤモヤしたり悩んだり、しちゃったりすることって多いと思うんですけど、あ、もしかしたら人に嫌われたら自分の存在価値はないっていうぐらい、人に嫌われることを恐れてるんだ、怖いんだっていうのにね、気づくと、あ、今めっちゃしんどかったけど、これ嫌われるの怖かったんやとかね、嫌われるの怖かったからこんなこと言っちゃったんやとか、もしかしたら自分を俯瞰してね、客観的に、見れる、なんかポイント、一つの視点になるかもしれないですよね。で、ほんまに嫌われるかと。それ言ってほんまに嫌われるって。嫌われたとしても、じゃあどうなる？いや、自分の存在消えるってほどでもないよな、みたいな。別に嫌われてもいいよな、とかね、思えちゃったりすることもね、あるかもしれないです。で、すると、今までなんかようわからんけどしんどいなとか、なんかもうすごいモヤモヤすんなっていう、得体の知れない不安とか恐怖っていうのが、あ、嫌われたくなかっただけなんやって、正体がわかる。で、正体がわかると、対処ができたりとか、選択できたりとか、したりもするのかなって思うので、それで匿名さんが、あ、そうだそうだと。確かにそうやわっていう、なんかこう、腑に落ちた感があるのであれば、結構それを、なんか、人に嫌われたら自分の存在価値はないというふうに思い込んでたかもなっていう視点が一つの武器になったりもするんじゃないかなってね、思ったりしますね。で、先生からは、担当の先生からは認知行動療法をお勧めしていただきましたっていうことなんですけど、まあ、僕からはね、その今通われてる先生がいらっしゃるので、その先生の先生に相談しながらいろいろ取り組んでみられるのが一旦はいいんじゃないかなって思います。もしその先生信頼できひんわとか、この先生嫌やわとかいうのがないのであれば、一旦ね、信頼してる方、先生なのであれば、一旦ちょっとこう、その、なんていうの？提案に乗っかっていろいろ取り組んでみられるのがいいんじゃないかなと思います。で、認知行動療法っていうのは、まあ、ポピュラーでメジャーな、カウンセリングの手法、心理療法の一つになるんですけど、まあそのね、思考の癖、認知の歪み、レターにある通りで、そういうものを見つけて、それを、まあ正しい形って言ったらちょっと語弊あるかもしれないですけど、認知の仕方を、やり直したりとか、それを行動からね、改善していったりしていくっていう、まあかなり具体的な、こうアクションとか改善策を取り組んでいくような、まあそういう心理療法にね、なるんですけども、まあとにかくね、認知行動療法をお勧めされたということなので、そのままね、ちょっとその提案に乗っかって取り組んでみられるっていうのは一つかなって思います。で、そのね、認知行動療法の面談の中で、その思考の癖をほぐすためには、どういう心持ちや生活をすればいいかっていうことの話にもね、なっていくし、それを日常で取り組んでいくのが認知行動療法の、やり方になってくるので、そのね、ご質問部分も先生との相談の中で多分出てくると思うので、まあ、まずはちょっと、継続してね、取り組んでみるっていうのはどうかなって思います。で、その中で、なんか、こう悩むこととか、なんかいまいちやなとか、なんか違うなとか、まあ、先生がね、全然話聞いてくれへんなとか、何かあったら、またちょっとご相談いただければなって思います。ので、はい。またね、何かありましたら、レターね、遠慮なく送ってください。ありがとうございます。では、続いてですね、鍋友ネーム白まんまさん。渡辺風さんはじめまして、いつも拝聴しています。 17日のりんちゃんさんの相談を聞いて込み上げてくるものがありレターしました。渡辺風さんのご意見もとても共感し、私の経験含めりんちゃんさんへの思いをレターさせていただきました。私も兄弟児です。兄弟に発達障害があります。10代20代と私は結婚できないのではと苦しい思いに襲われることがありました。でも私は結婚したくて合コン婚活たくさんしました。合コンで出会った方と結婚しました。今は息子が一人います。彼氏過去旦那には付き合い始めて早めに打ち明けました。伝えるときマイナスなことばかり言わないように気をつけていた記憶があります。私の場合は物心つく前から障害のある兄弟と育ってきて、変わった家庭かもしれないが私にとっては日常なんだと淡々と伝えました。関係が終わる覚悟もありました。勇気がいると思います。兄弟児であるがゆえに辛いこと悩むこともあるかもしれません。その時はしっかりとご自身をねぎらってあげてほしいです。りんちゃんさん自身の幸せが一番大事です。りんちゃんさんの幸せを祈っています。応援しています。はい、というね、白まんまさんからのレター、兄弟児のね、レターを受けての、ぜひねこの思いを伝えたいということでレターをいただきました。いやー、ありがたいですね。こういうつながり、こういう横のつながりは、尊いですね、本当にね。こう、顔も知らへん、名前も知らへん、ね、人の相談に対して、伝えたいなって思って、こうやってレターをね、送ってくださる、その思いがね、すごくありがたいなって思います。白まんまさん、ありがとうございます。でね、次のご紹介するレターは、お付き合いしている方が兄弟児で結婚悩んでますというね、方のレターで、かなりね、まあ立場は逆というか、つながってくる内容になると思うので、続けてね、ご紹介したいと思います。ダベットモンネーム、カコさんですね。大輝さん、ユミさん、タソタソ、こんにちは。こんにちは。26歳、社会人4年目のカコと申します。障害のお話が出てきます。センシティブな話になりますので、大輝さんもユミさんも無理しないでくださいね。早速ですが、兄弟児という言葉はご存知ですか？結婚を考えている彼が兄弟児であることが分かりました。身体障害で遺伝性はない、私には面倒を見させないとまで言ってもらっているのに、どうしてもはっきり結婚すると答えを出せずご相談しました。その兄弟の面倒を加古さんには見させないってことですね。と言ってもらっているのに、答えが出ない。親が反対している。やっぱり遺伝が怖い。過去彼自身でも日常生活に支障のない程度の障害がある。ああ、そうなんですね。家族になるのだから完全に助け合わないのは現実的には難しい。と、理由はいくらでもありますが、何よりもリスクを抱えてまで彼を選ぶほどの気持ちが自分にないことが問題だと思っています。交際も3年経ち、もう好きという気持ちはほぼありません。一方で彼以上に安心できる存在はないとも思うのです。ちなみに彼は結婚したい。でも覚悟は決まるまで待つよという感じです。決められず悩みもやもやする日々が嫌です。自分で決めるしかないのは分かっているのですが、私はどうしたらいいでしょうか。はい。カッコさんですね。レターありがとうございます。彼が兄弟児です。ということで、まあ、結婚を考えてて、彼自身は結婚したいで、覚悟が決まるまで待つよと言ってくれてるが、その覚悟が、決まらない。どうしようと。答えが出せないんですね。まあそうですね。悩んでね、当然やとは思います。そら悩みますよ。というかね、兄弟児だろうがなかろうが、結婚するかどうかって少なからず悩むと思います。みんな。何かそういう具体的な、まあ、懸念点って言ったら申し訳ないけど、どうしようって思うところが具体的になかったとしても、やっぱこの人と結婚するかどうかって、まあね、婚姻届にね、名前を書いて役所に提出しないといけないじゃないですか。その、まあ、同じ戸籍になってね、結婚するというのを決めるのって、やっぱ悩んで当然やと思うし、ほんまにその人でいいんか、今結婚していいんかとかね、 いろいろ考えちゃうかなって思います。で、さらにそういうちょっと具体的なね、どうだろうかって心配になることがあったとしたら、そら悩むし、リスクを抱えてまで彼を選ぶほどの気持ちが自分にあるってね。それぐらい、そんなハードル、低い低いって、そんなん関係あらへんと、私は彼を選ぶんやと、彼と幸せになるんや、結婚相手は彼しかいないんやってね、そんだけ決意できてるっていうの、もしそうやとしたらすごいなと思いますよ。逆に。なかなか、ほんまにいいんやろかとか、いろいろ葛藤しながら、結婚を決めるっていう、で、決めた後にそれを正解にしていくみたいな。なんか僕は結構そういう認識も、なんか物事、大きなことを決めるときって、絶対そうやって思えてるときもあれば、やっぱりどうやろうって思いながら、まあ、えいやーって決めちゃって、で、決めた後もやっぱり悩むけど、もうそれを正解にしていくしかないみたいなね。なんかそんな時もあるなとかも思ったりして、結婚もね、結構そういうことあるんじゃないかなって。えいやーみたいなね、勢いが必要やったりもするし、正解かどうかなんて誰にもわからんしね。その兄弟児っていう話は事前に知らされてるわけなんですけど、結婚してみたら彼が実はこんな人やったとかね、順風満帆に結婚生活を送ろうと思ってたら実はこんなトラブルがあってとかね、会社クビになってとかね、まあいくらでも想定外のトラブルって起こりうるわけやし、そういう意味で言うと僕ら夫婦も結婚7年半の間にいろんな想定外のトラブルだらけやった気が逆に言うとなんかみたいなことばっかり起こってたような気もするんですけど、まあそれが結婚ね、生活な気もします。そうだもんすね、先のことなんてわからんし。だからまあ、加古さんにはまず悩んで当然っていうのは伝えたいですかね。そんなね、はっきり結婚するってね、どうなんやろ、みんなそんなはっきり結婚するって決めてるもんなんかな。悩むんちゃうかなって思いますけどね、この人でいいんかなとか、今結婚でいいんかなとかね、でも彼こういうところあるしなとかね、私こうやしなとかね、そういうことを抱えながらでも決めるっていうのが結婚なのかなーなんて思ったりもするんでね、悩んで当然かなとは思います。でね、まあ交際3年たち好きという気持ちはほぼありませんってことなんで、なんかその恋愛的な勢いが逆に言うとないんですよね。好きっていう気持ちがなんかもうちょっとあったら、でも好きとか言ってね、決められたかもしれないですけど、そういうこう恋愛の独特のパワーというか、その理屈じゃなくて一緒にいたいねんみたいなね、パワーがあんまなさそうなので、だからこそ悩むっていうのもあるかもしれないですね。なんか好きパワーがあったら、でも大丈夫とかってね、決めれたかもしれないです。逆にちょっと冷静な分どうしようみたいな。でもまあ、結婚って恋愛とは全然違うもんやと思うんで、恋愛はまあその情熱でね、楽しめばいいんですけど、結婚ってやっぱり赤の他人同士が一つの家庭を築いていくってことなんで、好きだけやとやっていけない部分もあるのかなって、むしろ好きっていうものが邪魔になる時もあったりするぐらいで、もちろんね、恋愛感情ずっと残って夫婦っていうのもいいんですけど、夫婦は夫婦でパートナーの関係を築いていくっていうことなので、そのレターにある通り、彼以上に安心できる存在はいないとも思うのですっていう部分もね、すごく素敵やなって、夫婦関係パートナーとして彼に対する安心感はすごく大事なことなんじゃないかなって思うんですよね。まあでもどうしましょうかね。これはね、まあ確かに自分で決めるしかないっていうのはその通りなんですけど、まあ悩んで当然っていうのと、まあ、加古さん自身がやっぱ結婚したいかどうかですし、断ってもいいんですよ。それが兄弟児やという理由で断ることもできるし、でも結婚することも選べるし、加古さんは自由に選べるのでね、自分の人生をね。まああんまりこう答えという答えはないんですけど、一つやっぱりお伝えしたいのは悩んで当然と。そら悩みますよ。ってことをね、伝えたいかな。 まあ、もしね、ちょっと、あれから実はこんなこと思っててとかね、何かあれば気軽にね、レターも送ってください。はい。かこさんですね。レターありがとうございました。というわけで、今回の放送以上で最後までお聞きいただきありがとうございます。うん。まあ、なんか、沖縄の話してたら知らん間に YouTube の話になってっていう感じやったんですけど。まあ、ね、いろいろこの4ヶ月間頑張ってきましたということと、まあ、YouTube もね、ちょっと再開できたらなと思ってるので、そちらもね、ちょっと見守っていただければ嬉しいです。まあ、ほんまにようやく僕もユミもなんかこう、いろいろ抱えてたものを手放して自分らしさを取り戻して、じゃあこの先どう生きていくっていうね、こうフェーズに入ってきたのかなっていう気がしてるので、うん、またちょっといろんなことに挑戦しながら、でもまあ失敗することもね、きっとあると思うし、でもそれも含めていろいろね、なんかこう楽しんで、うん、なんか今の自分たちやからこそ、見える景色、っていうのをなんか味わいながら、まあ言うてね、まだ人生32歳ですからね。なんか、こう、いろんな人と関わってきてなんか思いますわ。若いんで、僕らまだ。その、心理学のね、そのコミュニティの方でも、結構もう僕らのもう親世代とかの人とかもいらっしゃったりして、うん。そう思うと、で、その人は、だから僕らの2倍ぐらいの人生生きてるわけなんですけど、なんかまだそんな2倍生きてあの人と同じ年齢なんや、みたいなね、感じるんですよ。ってことは人生まだまだめっちゃ長いな。で、その人も言うて5、60とかで、やから、まだ、まあ30年とかね、まあ40年とか人生あるわけじゃないですか。長ーと思って。人生長ーってね、いつでも変われるし、いつからでも人生楽しめんな、みたいな。もう32歳とかもう若い若いってね、なんかつくづく思いますね。その最近年上の人とね、関わることも多かったんで、あ、まだ5年経ってもこの人より年下なんや、みたいなね、ことも思います。ので、まあ、いろいろね、夫婦で力を合わせて、なんかこう頑張っていきたいなと思ってますので、はい、これからもねよろしくお願いします。レターね、引き続き募集してますので、放送の説明欄から送っていただけます。お便り募集中です。よろしくお願いします。はい、というわけで、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。